ご立会第13節。神は無効倍力の徳を授ける。皆さんがこのように炎天下、火気信仰に打ち込んでおられますが、これで徳を受けることにはなりません。お徳を受ける腹作り、または心を練る修行をなさっておるのです。徳を受けるチャンスはいつもあるわけではありません。いよいよの時、迷わんで済む、動じないで済む、命をかけての信心ができねばなりません。すなわち、ままよの心です。背水の陣です。一切を任せきっての次の信心姿勢一つが、徳を受ける決め手です。徳を受けるには、ままよの心です。背水の陣です。一切を任せきっての次の信心姿勢一つが徳を受ける決め手です。と師匠は教えておられます。例えば、信心をさせていただきます。まあ、大抵は何かお願い事であったり、病気を治してもらいたい、といったようなことで、信心を始めることが多いように思います。なるほど、神様にお願いさせていただくと、それこそ治らない病気が治ったとか、癌が消えてなくなったとか、そういう、まあ、まか不思議とでも言うのでしょうか。そういう奇跡的なおかげを、まあ、いわゆるおかげですね。ご利益をいただくことがあります。しかし、そればかりではありませんね。なるほど、神様の霊言新たかなことを分からせるために、神様が病気を治す。ということもあります。しかし、信心をしたからといって、病気が治らないこともあります。まあ、この病気を治すのか治さないのか、ある意味それは神様のさじ加減一つということかもしれませんね。この人には病気を治してやった方が、信心がより進むだろうと思う人には病気を治してくださる時がありますね。しかしもうこの人には病気を治したから治さないからといって信心が進む上ではあんまり関係はないというような人には病気を治そうとはされないこともありますね。よく、おかげは我が心にあり、と仰せられます。ですから、まあ私どもは病気が治る、その治るということがおかげだ、というのが一般常識ですから。我が心になれば病気も治る、と思いがちですね。それで病気が治っていない、人を見ると、ああ、あれはまだ我が心が足りないからだ。あの人は我が心になっていない。まだ十分に本当の我が心になっていないから、病気が治らないのだ。治っていないのだ。というふうに、人のことを判断したりいたしますね。それは確かに、そういう人の目というのがあります。ある先生がやっぱり大病をなさいました。そして、この道ではおかげは我が心にあり、と教えていただきますから、その我が心でそのことをいただこうとしておられました。まあ実際、どの程度の我が心であったかは私どもには知る由もありませんけれども、その中である別の方が、もし、 我が心になれば、我が心に取り組んでください。そしてその病気が治ったという、まあ、証を見せてください。といったような方がやっぱりおられましたね。この方にはおかげは我が心にあり、そのおかげというのは病気が治るのがおかげだという認識を持っておられるのですね。我が心になったからといって病気が治るというわけではありませんね。その病気が治るということが おかげだとは必ずしもつながらないからですね。むしろ本当のことを言えば、より本当のことを言えば、我が心になったからといって病気が治るというわけではありませんね。そのむしろ我が心になり得たということの方がおかげなのですから、病気をしておっても、例えば癌の中にあっても、我が心をいただいておる、もう生き死にとか癌が治るとか治らないとかいうことはもう問題ではないわけですね。現に師匠がそうでしたね。師匠はやっぱり、私どもがどこからどう見てもやっぱりこの世における和らぎ喜ぶその我が心の権化であられた、またあの世に行っても我が心を求め続けるその第一人者であると思いますね。では師匠がその体の上で健康そのものであられたかというと、そうではありませんね。糖尿病を患っておられました。透析をしておられました。腹膜透析をしておられました。もしまあ普通の一般的な考えで、おかげは我が心にありと言われるのだから、我が心になったら病気も治る、病気が治るようなおかげもいただかれると思うのでしょうけれども、師匠はそうではありませんでしたね。我が心になっても病気は病気として抱えておられました。むしろ師匠は糖尿病を、糖尿病という病気というものではない、糖尿病という神様のご都合としていただき抜いておられましたね。いわば糖尿病というそういう病を抱えた中におっても、和らぎ喜ぶ我が心を求めておられた、またその我が心の状態を何というのでしょうか、維持しておられた、表現がちょっとわかりませんが、我が心であられたわけですね。我が心になったからといって病気が治るというものではない、我が心になったからといってお金持ちになるというのではない、それは人間が考えているおかげというおかげと、神様が本当の意味においての思っておられる、まあ考えておられる、認識しておられる、何というのでしょうか、神様の目から見てのおかげと、人間がいわゆる牙城牙欲で見るところのおかげというものが明らかに異なっているということでしょうね。一番のおかげはやっぱり、たとえ病気をしておっても心が和らぎ喜んでおられる心、たとえ貧乏な中にあっても心が和らぎ喜んでおれる心、その我が心を用いているということ、またその我が心を追求し求め続けているというその信心姿勢があるということ、これがおかげなのではないでしょうかね。一番のおかげは、 私たちがその行くべき目的地をまず持っているということ。さあ、その目的地をどこに定めているのか。人間関係が良くなること。あるいはお金持ちになること。あるいは病気が治ること。あるいは立身出世すること。名声を得ること。そういうところに目的を置いていますと。それがおかげだと、まあ、勘違いしていますと。本当の信心にはなるのは難しいですね。目的とするもの、それはただ一つ、和らぎ喜ぶ我が心。どういういかなる中にあっても、たとえ病気の中にあっても、我が心をいただく、というところに焦点を置いておきませんと、信心があられぬ方向に向いてしまいますね。その、どういう中にあっても、和らぎ喜ぶ我が心をいただこう。ためにはどうあったらよいのか。それが今日のミニゴリ会にあります。ママよの心であり、一切を神様任せになる。もう病気が治ろうが治る前が、お金持ちになろうがなる前が、立身出世しようがしまいが、それはもう神様にお任せする。神様任せだと。一切を神様に任せきっての生き方。私はただただ、和らぎ喜ぶ我が心、この心一つを求めて、この人生を歩んでいくのだ。というそこに焦点が定まったときに、まあ、ある意味、ああ、おかげをいただいているな、ということになるような気がいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。